ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。公共事業国民住宅大臣は、実は日照国に、水管理における協力を強化するよう要請したことについてお伝えします。バスキハディムリオの公共事業国民住宅大臣は、実は2加盟国に対し、COVID-19 パンデミックの中、特に水資源管理と農業の分野における協力を強化するよう要請しました。バスキー大臣は日曜日にジャカルタの正面声明で、COVID-19 の大流行の際、公共事業国民住宅省はいくつかのプログラムを通じて、持続可能な水の利用可能性と衛生と環境の健康管理の実現に積極的な役割を果たすことを決定すると語りました。バスキー大臣は現在の農業省と取り組んでいる水管理と農業に関連する最初のプログラムは、中部カリマンタン州のかつて泥炭地のプロジェクトの地域にある約16万5000ヘクタールの食品団地の開発だと述べました。これは将来の干ばつや食料危機の脅威を予測するために行われます。同じく重要である無視されるべきではない水管理に関する2番目のプログラムは洪水災害のリスクの軽減です。それでは次のニュースです。フランス政府はこれ以上のロックダウンがないことを確認することについてお伝えします。フランスのジャン・カステックス首相は、政府はコロナウイルス感染の症例を減らすためのロックダウン政策は再度強制しないと述べました。フランスのコロナウイルスによる死亡者数は世界で7番目に高いです。それにもかかわらず、フランス政府は健康プロトコルを実施することにより、経済的及び社会的活動が継続することを保証します。カステックス首相は、政府はコロナウイルスの感染を防ぐために、いくつかの新しい対策を実施すると述べました。新しい政策には、優先度の高い症例の迅速なテストと、レッドゾーンで社会的距離が含まれます。 フランスは9月11日金曜日に9406の新しいコロナウイルスの症例を報告しました。政府は COVID-19 統計を改定し、フランスでのウイルスによる死亡が過去に14時間で80症例増加し、国民の死亡者数が3,893に達したことを示しています。それでは次のニュースです。ベイルートの街は3日間火災の黒煙により暗くなったことについてお伝えします。土曜日のベイルートの港ではまだ煙が上がっていると報じられました。爆発現場での火災の3日後、レバノンの首都の大部分が煙と粉塵で暗くなっていました。情報筋は9月13日日曜日に煙は9月10日木曜日の残り日から来て、昨日9月12日土曜日に再び燃え上がったと語りました。その情報筋は先週から消防士が消火活動を行っていたと語りました。情報筋は土曜日の火災はベイルートとその市民を危険にさらしていなかったと言明しました。レバノンの市民防止局長であるジョージ・アボー・モーサー氏は心配することは何もないと語りました。伝えられるところによると、地元のメディアは火災の現場でまだ燃えていた残りの炎の写真を撮りました。煙はまだ港の空を暗くしており、木曜日の火災は数週間前に硝酸アンモニアムの爆発の同じ場所の近くの免税地域で発生しました。これまで火災の原因は不明でしたが、レバノン軍は火災は港の免税市場で油とタイヤが管理されていた倉庫で発生したと述べました。それでは次のニュースです。レッド外務大臣は1982年のウンクロスは南シナ海で施行されなければならないことについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣は9月12日土曜日に開催された ASEAN 地域フォーラムで南シナ海の紛争問題を解決することの重要性を強調しました。土曜日に行われたバーチャル記者会見で、レッド外務大臣は1982年の国連海洋法条約またはウンクロスを支持することの重要性を強調しました。また、インドネシアは国際的に認められた原則が支持されている平和かつ安定的な南シナ海地域を見たいと付け加えました。レッド・マルスディ外務大臣によると、この問題は第53回 ASEAN 外務大臣会議の初日に発表された共同コミュニケでも伝えられているということです。1982年のウンクロスは、すべての水星及び海洋活動の国際的な 法的枠組みであると述べています。このため南シナ海における行動規範はウンクロスを含む国際法に準拠している必要があります。それでは最後のニュースです。ロシアは COVID-19 ワクチンの最初の配信を始めていることについてお伝えします。ロシアは世界で最初に登録されたコロナウイルスワクチンの最初のバッジをその領土のすべての部分に提供しました。配信は当局は必要な薬物送達システムを試験したとき行われました。ロシアのミカエル・ムラシコ保健大臣は9月13日日曜日にロシアトゥデイが引用したように、商法は月曜日に配信される予定です。ムラシコ保健大臣はロシア政府は現在国の85の地域にまたがる堅牢な配送システムを確保するためにサプライチェーンをテストしていると説明しました。ワクチン自体の有効性と安全性をテストすることに加えて、政府は特に高リスクの市民への効率的な廃止を確保することが非常に重要であると考えています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は中国はインドネシアの管轄権を嫌がらせに戻っていることをお伝えします。先週の9月12日土曜日に中国沿岸警備隊の船が再び北ナトゥナ海のインドネシアの排他的経済水域をローミングしているのを発見されました。中国の船は KN ニパ321海上保安庁のレーダーと自動識別システムで西部インドネシア時間の午前10時頃に発見され、すぐにインドネシアの管轄を離れるように認められました。 KN ニパ321は第16チャンネルの KN ニパ321は第16チャンネルの VHF ラジオを介して中国沿岸警備隊の船の活動について質問しました。連絡するとき、彼らは中国の領土である九段線をパトロールしていると主張しました。 KN ニパ321の職員は1982年の国連海洋法条約またはウンクロスに基づいて九段線の存在は認められなかったと説明しました。中国沿岸警備隊の船はインドネシアの排他的水域にあり、直ちにインドネシアの管轄を離れるように認められました。この事件は今年で3回目です。1月と6月には中国沿岸警備隊の船も国の漁船を警戒しながらインドネシアの管轄に入りました。北ナトゥナ海は海中の天然資源に対する主権を持つインドネシアの管轄区です。外国船は通過できますが、国内法または国際法に反する他の活動を 行わないことを条件としています。インドネシア政府はナトゥナ海での米国船の存在に関する中国に強く抗議しました。ジョコイドル大統領はまた、インドネシアの主権に妥協はないという確固たる声明を発表しました。領土の保護と擁護におけるインドネシア政府の深刻さを示すために、ジョコイドル大統領は6月にインドネシア軍艦イマンボンジョル383に乗船してナトゥナの状況さえ見直しました。中国政府が国際社会によって合意されたものを尊重する限り、より広範な紛争を確実に防ぐことができます。強力な法的根拠、すなわち1982年のウンクロスがあり、フィリピンと中国の間の紛争解決で明らかにされた常設仲裁裁判所によって再度確認されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
ラキシです。今日は1951年9月14日にアメリカ大統領のウィリアム・マッキンレイの暗殺事件から始めます。ウィリアム・マッキンレイ Jr. は1843年1月29日に生まれて、58歳に1901年9月14日にニューヨークのブファローで亡くなりました。彼はアメリカの25代目の大統領で、1897年から1901年まで務めました。ウィリアム・マッキンレイは、1896年の総選挙で共和党の大統領候補になりました。ウィリアム・マッキンレイ大統領は1900年に2度目の任期に再選されました。2回目の就任から6ヶ月後、彼はニューヨークのバッファローで開催されたパンアメリカ展を訪れました。1901年9月6日、彼はレセプションに出席していた時に射殺されました。彼は1週間後に亡くなりました。マッキンレイ大統領は幼い頃に亡くなった娘が2人いました。 彼が撃たれた時にそばにいた妻は1907年に亡くなりました。次は1908年9月14日にコミシエ・フォー・デ・フォークス・レクター、またの名はバレプスタカは成立されました。バレプスタカは国有の周辺及び印刷会社です。バレプスタカは109年前、正確には1908年9月14日に成立されました。当時、オランダ植民地政府はコミシエ・フォー・デ・フォークス・レクターを成立しました。この組織は植民地政府をイメージする目的で本、雑誌、新聞の出版を任されていました。バレプスタカは独立のための闘争を忘れるためにインドネシアのエンターテイメントとして物語、散文、小説を出版しています。日本の占領下、バレプスタカは存在し続けましたが、名前は軍情館国民図書館に変更されました。最後は1961年9月14日に OPEC が成立されました。OPEC、Organization of the Petroleum Exporting Countries は、石油会社と石油生産、価格、商法権に関する問題を交渉することを目的とする組織です。OPEC は1961年9月14日にイラクのバグダッドで成立されました。当時のメンバーはイラク、イラン、クウェイト、サウジアラビア、ベネズエラの5つの国だけでした。OPEC の本部は当初、ジェネーブにあり、その後オーストラリアのウィーンに移動しました。 OPEC の目標は加盟国の利益のために国際的な原油価格の安定を維持することです。これで歴史を終わります。
Bukan semua inginku.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアクです。今日は農業大臣は G20 会議でパンデミックの中で農業の重要性を強調することについてお伝えします。シャルル・ヤシン・リンポ農業大臣は9月12日土曜日に G20 農業管外大臣のバーチャル会議に出席し、 COVID-19 パンデミックの中での農業部門の重要な役割とインドネシアの国内総生産への貢献を強調しました。シャフル大臣はパンデミックの影響の中で農業セクターの役割を考慮した農業開発を加速する取り組みは国の経済の救世主となり、実演会議は非常に重要であると主張しました。したがって、この会議は持続可能な農業と食料安全保障を達成する枠組みで、見解を共有するためのフォーラムです。シャフル大臣は、インドネシアの農業部門の役割は現在非常に重要であり、国内総生産の 14% に達し、総人口のほぼ半分の雇用を提供する貢献が見ることができると語りました。シャフル大臣はまた、農業部門の国内総生産成長率は前年比で約 2.19% 増加したと述べました。2020年の第二四半期には、農業が前四半期と比較して最大 16.24% の成長を達成しました。会議中には、サウジアラビア環境大臣であるアブドゥルラハマン・アルファドリ大臣が主催者として G20 の農業管外大臣、国の代表、国際機会が出席しました。シャフル大臣は COVID-19 のパンデミックによって引き起こされた制限の中で、インドネシア政府は農村部の雇用の創出、社会的保護の提供、家族農家の収入の増加、そして国家の食料安全保障の確保における農業部門の重要な役割を奨励し続けていると説明しました。新しい秩序への適応の時代に、すべての人々のために食料の可能性を維持するために、農業省は4つの行動方法と呼ばれる一連の政策を策定しました。まず、稲作の加速。事前の土地から農地への転向及び戦略的産品のための新しい栽培エリアを拡大による生産能力の向上です。第二に、地元の知恵に基づいた食の多様化の発展と周辺の土地や庭の利用を通じて地元の食を多様化することです。第三に、川及びコミュニティレベルでの食料 備蓄の開発を通じて食料備蓄と物流システムを強化し、供給と価格を安定させるために国家食品物流システムを改善することです。第4に、農業機械化、スマートファーミング、スクリーンハウス、食品団地及び農家協同組合の利用を促進することによる現代農業の発展のことです。シャフル大臣は、インドネシアはまた、COVID-19 パンデミックの中で持続可能で、包摂的で、弾力性のある食品システムを実現するための重要な予想として、デジタル技術と革新の使用を奨励し続けていると述べました。会議でシャフル大臣は全ての実演農業大臣と国際機関に世界の食料システムに対する COVID-19 パンデミックの影響の対応への協力するように要請しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
クパンダラウトワジャムアダSesuatu mengganggu Nampak jelas bahwa kamu Selalu menggerutu Menggerutu Kupandang raut wajahmu Ada sesuatu mengganggu Nampak jelas bahwa kamu Selalu menggerutu, menggerutu Takkan baik bila kamu Sudah tak tahan begitu Tak perlu menunggu waktu Untuk kau berlalu, kau berlalu Kau berlalu, kau berlalu
lagi ke aku kan baik saja.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今日はマルク州のサパルワ島の観光地をご紹介します。サパルワ島は小さな島であり、インドネシアのマルク州中部マルク県にある地域です。サパルワ島はマルクの首都アンボンから約50マイルの距離にあり、アンボン島の中部マルクのトゥレフ港から高速船で1時間半かかります。サパルワ島は周囲のパノラマと水中の風景を通じて様々な自然の美しさを保っています。ここのビーチには澄んだ穏やかな水があります。何列ものサンゴ礁が海底に保管されており、搾取されていません。美しさの一つはサパルワ地域にまだあるクルルビーチで見つけることができます。ここもサパルワ島の夕方を見るのに最適なスポットの一つです。訪問者はサパルワの一部であるモアナ島も訪れることができます。まだほとんど観光客が訪れない小さなエキゾチックな島は、自分の島にいるような感覚を与えます。静かな雰囲気と非常に澄んだ水はモラナの付加価値です。ここに到着するにはフェリーで45分間だけです。247平方キロメートルの面積を持つ小さな島は、自然の魅力だけでなく他の国々の群島への到着の歴史的な痕跡も提供します。アラブに始まりポルトガル、オランダのトレーダー、そして最後に日本です。ポルトガルやオランダの古い建物、古い糸、有名なドゥルステデ要塞などユニークな遺跡が見つかることが不思議ではありません。ドゥルステデ要塞はサパルワ島を訪れる時に訪れるべき観光地の一つです。まだ強い要塞からこの島が過去にどれほど栄光に恵まれたかが非常に反映されています。リスナーの皆さん、これでパソコンの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tak sebuah logam berkarat.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LR 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、愛をマンピル、日本語で立ち寄りましょうについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは愛をマンピル、日本語で立ち寄りましょうについての会話を 聞いてください。今回は、ケフィンさんは下宿に行く途中でシディさんに下宿に立ち寄るように誘いました。
Kosku di gang depan, Siti. Apa kamu mau mampir?
Apa kamu tidak repot kalau aku mampir ke kosmu?
Tidak apa-apa. Ayo mampir.
Baiklah.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に言ってみてください。Apa kamu mau mampir? Apa kamu mau mampir? 日本語で立ち寄りたいですか？立ち寄りたいですか？コス、コス。日本語で下宿、下宿。ガン、ガン。日本語で老人、老人。tidak apa-apa、tidak apa-apa。日本語で大丈夫、大丈夫。ayo mampir、ayo mampir。日本語で立ち寄りましょう、立ち寄りましょう。apa tidak merepotkan、apa tidak merepotkan。日本語で面倒ではありませんか？面倒ではありませんか？ sedang ada acara、 sedang ada acara。 日本語で予定があります、予定があります。 mungkin lain kali、 mungkin lain kali。 日本語でまた次回に、また次回に。リスナーの皆さん、誰かをあなたの場所に来るように誘うために、あよまんぴる、またはまりまんぴる、日本語で立ち寄りましょうと言いました。この招待に応答するために使用できる言葉は、あぱかもてだれぽっ、またはあぱてだめれぽっかん。日本語で面倒ではありませんか？です。誘う人は通常、ティダ。日本語でいいえ、またはティダアパアパ。日本語で大丈夫と言います。例えば、あよまんぴるけたんぱっく。日本語で、さあ私の場所に立ち寄りましょう。アパティダマレポッカン。日本語で、面倒ではありませんか？とんとてだ。日本語で、いいえ。誰かの招待を拒否したい場合は、mungkin lain kali、または mungkin lain waktu。日本語で、また次回に、と言います。リスナーの皆さん、最後に、もう一度、前の会話を再び聞いてください。
Kosku di gang depan, Siti. Apa kamu mau mampir?
Apa kamu tidak repot kalau aku mampir ke kosmu?
Tidak apa-apa. Ayo mampir.
Baiklah.
リスナーの皆さん、これで、インドネシア語講座を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
kita tahu betapa rapuhnya aku, bagai lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya aku. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku, masih terasa luka di masa lalu. Ku pernah mencintai sepenuh hati, namun cinta kau ingkar, dan ku terluka. Luka membekas, bekas membuat, buat selamanya. Selamanya ku kan selalu, ku kan selalu rapuh. Ku ingin tunjukkan kepada dunia, tak hanya ada karena masa lalu, tapi masih ada harapan lagi yang baru. Kau tawarkan ku, namun kenangan itu, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya aku.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。